宙創造の中心に位置する核なんですね。
This is a reminder we need to understand how we lead others to discipleship. God works in all creation to bring disciples to himself, not just the right hand side.
これは私たちが人々をキリストの弟子へと結ぶ導くときにですね、非常に大事なことなんですね。非常に大事なことです。神様はですね、例えばこの右半分の人だけ集まれというメッセージをくださったわけでは決してないんです。
Churches have copied this false dichotomy by separating evangelism from acts of service. So evangelism is on the right hand side, acts of service are on the left hand side, and this shouldn't be so.
実は教会も残念ながらこの間違った考えに捉えられたりが来たんですね。こちらが伝道、こちらが社会奉仕。
Perhaps one of my favorite verses to help us understand this. If you've got your Bibles, let's turn there. It's in John chapter 20, verse
21.
After Jesus' resurrection from the dead, he appeared to his disciples, and he said in John 20:21, My peace I give to you, As the Father has sent me, so I am sending you. John 20:21.
ヨハネ21章20節。こうおっしゃってますね、キリストは。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。
As the Father has sent me, first incarnation, I am sending you.Second incarnation. We are to go in the manner that Jesus was sent.
私たちが人々に福音を伝える、そのスタートの時点に立たれているのはキリストですね。キリストが受肉をしてこの世に来られた、そのキリストのご命令を受けて私たちが伝道に出ていく、これが伝道の第二の段階ですね。
And picture that in context of what you have on the screen in front of you.Jesus becomes our model for evangelism and discipleship. Not Paul, not the early church, not American missionaries, not wonderful Australian guest speakers. Jesus is the model for discipleship, which is why he stands at the center of creation.
キリストも私たちを使わされるわけですから、私たちの福音の模範はキリストですよ。パウロではないですよ。あるいはアメリカの宣教師ではないんですよ。あるいはオーストラリアの素晴らしい宣教師でもないんですね。キリストこそ私たちの福音の模範、手本です。
Consequently, and this is where it gets to be exciting about evangelism, we don't need to lead people to a church when we share the gospel. We lead them to Christ.
私たちは伝道というですね、人々を教会に連れてくること、人々に教会を紹介すること、そう考えますけど、それは間違いです。伝道は人々をキリストのもとに連れてくる。これですよね。
We don't lead people to a minister. We lead them to Christ. And if we don't lead them to Christ, then we will have convinced a lot of people that they are saved because they came to the right church and not because they came to know Christ.
そうしないとですね、こういう間違いが起こるんですね。人々は教会に来て、あ、救われた、良い教会に来たから救われたと勘違いしちゃうんですね。そうではなくて、彼が救われたのはキリストによって救われたんですよね。
Jesus is the gospel. He's the good news. Not the church. Not baptism. They're not the gospel. They are the response to the gospel.The gospel is simply the good news of the death, burial, and resurrection of Christ. The church, baptism, belief are the response to the gospel. We have to recover the definition of the gospel, which is what you have in front of
you. 福音とはキリストご自身であって、キリストは私たちのために血を流された。それが福音なんですね。教会が福音ではないんですね。
That's where our journey of discipleship must begin. We are disciples of Jesus, not the church. We must fall in love with Jesus first, not the church. We must commit ourselves to Jesus, not the church. Then, once we are fully committed to Jesus, you will serve his bride, the church, faithfully for the rest of your life.
更新ですに、おそらく私の旦那さんが上がってきたんですが、こういうのはしますけれども、キリストが出発点だってことを忘れないようにしましょう。私たちがまず愛するのはキリストですね。教会ではないですね。私たちが自分を委ねるのは教会ではなくて、あるいは伝道者ではなくてキリストなんですね。私たちが使える、完全に使えるもの、それはキリストですね。で、それができて初めて私たちはキリストの花嫁としても教会に使えることができるということです。
But unfortunately, a lot of people like Bruce in our illustration earlier and others view the church as a set of boundaries. Many Christians also view their faith as a set of boundaries.Discipleship as a set of boundaries, things they must do and must not do.
あの飛行機の中のブルースが多分そうだったと思いますけども、人々はですね、教会っていうのは束縛の塊、あれをしてはいけない、これをしなさいっていう束縛の塊と考えてしまうんですね。
When we lead others to discipleship,We must be very careful that we are not leading them to a set of boundaries. This is called a boundaried theology.
私たちはひょっとすると人々をですね、この束縛の信仰へと導いているかもしれない。これは対立の神学というテーマにしましたけども。
A boundaried theology consists of rules and regulations for the church and for your life.And if that defines our relationship with God, then we can take our identity from these rules and begin to judge other people by the same set of rules. Other people in our churches, other groups, and non-Christians.
さあ、対立の神学というのはどういうものかというんでしょう。それは、教会とクリスチャンをですね、規則で縛り付けることなんですね。そして、自分と神様の関係というのがそういう規則を守ることであるとか規則に縛られることが神様との関係ということになってしまうと何が始まるかというとその戒律に基づいてですね人々を裁き始めるんですね教会の人を裁き始めるよその教会の人を裁き始める他の人々を裁き始めるこれが戒律の信仰
But Jesus came to set us free from the boundary theology that the Old Testament Jews had. Because you can live within the boundaries, constantly looking at the boundaries, and never look up to see God. In fact, God doesn't even have to be part of the picture if you're just looking at the boundaries.
キリストがこの世に来られたのは何のためでしょうか。私たちをその縄目から解放するためでしょうか。ユダヤの人たちがあのものすごい戒律との縛りの中にいた人間がそういう戒律の縛りの中にいてそこから解放するためにキリストは来たんですよね
In Outback Australia give you an illustration here They have ranches that are bigger than some American states These are huge properties In fact they farm cattle on these ranches and they have thousands of cattle roaming all over the ranchesWell, how do they keep the cattle from running away? What boundaries do they set up?
オーストラリアも牧場の国ですから、大きい牧場がたくさんあるんですね。アメリカの牧場広いって言いますけど、全然問題になりません。オーストラリアの牧場の広さってのは桁外れなんですね。で、その牧場の中をですね、何千頭何万頭っていう家畜が自由に動き回っているわけですよね。
You can't fence a property that large.
その家畜を、逃げ出さないようにするために、まあ、言うならば広大な柵を、ね、作ることもできます。
The answer? You dig a well.
しかし、正解はそうじゃないですね。何をするかというと、 その何千という羊が方向に行ってしまわないために何をするかっていうと、移動を踏みます。
If you dig a well, then the cattle will never wander too far away.
移動があれば羊たちは決して遠くに行きません。水を飲むために戻ってきますからね。
Jesus came to give us a God-centered theology, a well theology.
イエス様が私たちの来てくださるために来てくださったというならば、その胸の中に来てくださったんですね。でそのイエス様がおられることによって、私たちは迷わずにイエス様のもとに集まっていくことができる、まあ、キリスト中心の神学、言葉を変えれば移動の神学ですね。
If you remove the boundaries and instead have Christ at the center instead of rules around the edge, then you'll be drawn to the center. You are drawn to that which is godly and away from that which is ungodly.
で、そのようにキリスト中心の胸の中に今私たちはおのずからその中心に集まることができて、信仰を保つことができます。
So the core of discipleship then is a Christ-centered theology. And a Christ-centered theology means that we must each take personal responsibility in ensuring that we keep Christ at the center of our theology.
キリスト中心の神学のエッセンスは何か、というとですね、私たち自身がキリスト中心に生きるということですね。そうすることによって私たちは絶えずキリストを中心としてまとまることができる。
4 years ago I had unfortunately my very first parenting challenge. I have 4 children. I had my first challenge about 4 years ago. I was sitting with all 3 children in the living room of our house trying to determine who had broken my wife's makeup compact kit on the upstairs floor.
4年ほど前、私は初めてですね、子育ての試練にありました。私は子供4人いますけれども、ある時ですね、家内の、化粧品コンパクトパウダーが壊れてしまったんですね。
Heather, my wife, was rather upset about this, and I wasn't that upset because I didn't need to make up myself.
でそのコンパクトが壊れちゃったもんですから、妻のヘザーをですね、まあ、ちょっと取り乱したんですね。まあ、私はお化粧しませんから別に取ってもなかったんですけども。
But there was a compact ball powder that had been broken and it was all over the floor and we wanted to get to the bottom of the issue that was now confronting us and that was a child, one of our children was misleading one of us.
この問題はですね、コンパクトが壊れたわけじゃなくて、そのパウダーが床一面にパッと仕上がってしまったわけですよね。でこれはやっぱりけじめをつけなきゃいけないと考えたわけです。
So I had all three of my children there at the same time, Annie, Shelby, William, all on the couch, and every single one of them denied it was them.
で3人の子供を長い子に育てました。で名前はですね、アニ、シェルビー、ウェディア、そして聞いたんですね、誰がやったの。と3人とも、ああ私はやりません、知らない。
So of course I used my rational, reasonable father approach. So the compact just fell off the shelf by itself, did it?
そこで私は父親として衛生を保ちながらね、理性を持って、ということは、まあ、コンパクトが棚から一人にこれをして壊れた、そういうことなんだね。
To which every one of my children said, well, it must have.
そうしたってことは、そうかもしれないと言ったんですね。
To which I replied, that doesn't make any sense at all.
そこで私は言ったんです。それはおかしいんじゃない？
Compacts don't fall off shelves on their own.
コンパクトは棚から一人では落ちないよ。
Now you've got two options.You can either tell me the truth and you'll be in trouble for breaking the compact, or you can lie and I will find out the truth because I'm a minister and God will tell me who broke the compact.
それで私は3人の子供に言いました。さあ、お前たちが取るべき道は2つである。2つのうちの1つ選びなさい。自分でやりました告白するか、 もしそれを知られたら、私が私の伝道者だから説教者だから神様に聞けばね、誰がやったか分かるんだから、さあどうする。
Well, at that point, William, my son, got very upset. And William is my very sensitive boy.
その時このウィリアムがですね、ちょっと振り乱したんですね。非常に感受性の強い子供です。
I didn't understand it at the time, but I immediately assumed it was William. And I said, was it you, buddy?
で、私はね、母と、母で、ウィリアム、お前がやったんだね。
And he said, no, it wasn't me.
いえ、僕やってません。
So I asked him why he was so upset.
いや、なんでそんなにうろたえてんの?
And he said, because you talk to God and you know the truth.
だってお父さんはね、神様に聞けば分かって言ったんじゃない?
And I said, I do know the truth.But he didn't understand why I didn't know the truth right at that point.
まあその時ですね、ウィリアムが言うかしまったのはね、神様に聞けば分かるのになんで自分たちに聞くんだろう、まあそういうことだったんでしょう。
I said, all right, William, if you did it, you are going to be punished.
私はそのウィリアムに言いました。もしお前がやったならば、きちんと罰を受けなさい。
At that point,Shelby broke down in tears.
その時、シェルビーがですね、突然泣き崩れたんですね。
She said, "It was me."
彼女は泣きながら言いました。それやったの私です。
And I said, "Yes, I got to the bottom of it before I had to speak to God about it."
で、私は言いました。あ、そうか、よかった。神様に聞く前にね、
You see, what they were doing was casting blame on each other. And until Shelby realized that someone was going to take the blame for her, she was okay with that.
まあ、その時していたことはね、やった犯人がね、やった子供がその、トナをね、誰かになすりつけようとしていたわけでしょ。でも、そのトナのようなね、罰を誰かが受けなきゃいけないっていうことが分かるまでは、まあ、彼女は平気だったわけです。
But when she realized that William was going to get the punishment for her sin, she fessed up and said, No, it was me, it's my responsibility, I bear the burden of that guilt. And so Shelby bore the responsibility of that guilt.
まあで、シェルビーがですね、ウィリアムが自分の間違いのために罰を受けなきゃいけないって分かったときに、彼女は、まあ、告白をしたわけですね。そして罰を受けました。
And you and I had someone who bore the responsibility of our guilt.
私たちも時としてですね、お互いの駒をこう、なすりつけ合う。そういうことをしないでしょうか。
Now we all understand the need of bearing responsibility, but unfortunately we live in a culture and society that is in the business of responsibility shifting.
本来私たちは自分が犯したことについて、あるいはあることについて責任を持つべきはずなんですけども、不幸にして私たちは責任を変化する、結びつけ合う、そういう社会の中に生きています。
We live in a culture that shifts the responsibility to other people. We don't claim responsibility for our actions. It's always someone else's fault, right?
なんか悪いことがあったんですね。あるいは自分のことがあったのを絶えず、人のせいにしてしまうんですね。あ、これはあの人の悪い。これはあの人のせい。
Look at the economy. Everyone is blaming someone else.
まあ、経済の世界、ビジネスの世界でもそうですね。みんなお互いに責任をなすりつけ合っている。
I heard a comedian say the other day, years ago, people got arrested for robbing banks, but now who's arresting the banks after they robbed us? You're a banker.
used to be, used to be. 私はですね、あのコメディアンがこんな話を聞いたんですね。昔は銀行強盗したやつをね、捕まえた、逮捕したんだよね。今どうだ、我々から金を奪った銀行を誰が逮捕するんだ、そういう時代になっちゃったんですね。
We're always shifting blame and guilt. It's always somebody else's fault. And we live in a culture that is shifting blame. People blame the church for problems, and the church blames the world for problems, and the And the world hears the church blaming them and doesn't want any part of the church.
責任を転嫁するっていう社会に私たち言ってるんですね。教会に問題があればですね、あ、それは教会が悪い、教会は、いや世間が悪い、そういう忘れ合いをするわけですね。と、そんな教会を見て世の中の人はどう思うでしょうね。教会を見切ってしまいますよね。
See, the early church had an understanding of what that looked like. They understood the burden of responsibility and the burden of guilt and the oneAnd who the burden of responsibility and the burden of guilt rested on.
新約聖書に現れた初代の教会で、初代のクリスチャンこのものでどういうふうに理解していたでしょうか。見てみたいと思います。
The burden of guilt and the burden of responsibility always rested on the individual. That's why Jesus came to die for us individually. Because I am personally responsible for my behaviors and actions.
そもそも責任、使命というのはですね、一人一人にあるはずなんですね。だからキリストは一人一人のためにいらっしゃったんです。
I am now personally responsible for my behaviors. The time for blaming others is over. The time for blaming the system is over. The time for blaming the family is over.
自分の責任を人に押し付ける、そういう時代はもう、そういう時は過ぎ去った。そうしましょう。
That's why the whole topic of discipleship causes so much confusion.
弟子訓練の話はですね、いつもこんなに変わっちゃうのは、実はそのせいだと私は思っています。
Because somehow in the topic of discipleship, we believe that we are now responsible for each other's choices. And so let me be clear today. Discipleship only works if disciples claim personal responsibility for themselves.
イエス様がしたように自分の責任、自分の使命を自分で果たす、それがないとですね、本当の意味のディサイプルシップ、弟子訓練、クリスチャンの生き方は生まれていないと思います。
In Acts chapter 2 verse 42、the early church had a sense of responsibility. You see a group that had a corporate responsibilityThey had devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship and breaking of bread and to prayer, the Bible says. Everyone was filled with wonder and awe at the signs the apostles did. All the believers were together. They sold their property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet in the temple courts. They broke bread in their homes. They met with sincere and open hearts, praising God, enjoying the favor of all.The Lord added to their number daily those who were being saved.
さあ、そこで先ほど言った、初代教会の様子を見てみたいと思うんですね。使徒行伝の2章の42節。出てませんけども。Chapter 2, verse 42. で、初代の教会では、最初の教会ではですね、人々が一致して、一緒にですね、何をやったんですね。人の教えを聞いた、人に従う、共にパンを裂いた、共に祈った。そして、人たちが行う技にですね、驚き、そして恐れを抱いたんですね。信者は一つとなって、自分の財産を売り払って、必要な人に譲渡しました。彼らは毎日神殿に集まって、集会に、家でも同じようなことをしたんですね、共にパンを裂いた。交わりをした。そのことによって人々の、つまり教会の外の人々の行為を得ることができて、どんどんどんどん胸にクリスチャンが付け加えられた。そう人々は伝えています。
Now when we read this text, we often focus on the community responsibility that they had, but we miss the point that these disciples claimed a personal responsibility to be present in the bodyThey claimed a personal responsibility to contribute to the body, and that's the only reason the body could grow.
そのようにその使徒行伝の先ほどの箇所を見るとですね、初代の教会はなんか共同で責任を負って共同で仕事をしているように一見見えます。確かにそうなんです。でも私たちがしばしば見落としてしまうんですけども、実はその他にですね、一人一人のクリスチャンがそれぞれの責任と役割をきちんと果たした。だから教会が成立できたということを 見落としてはいけないと思います。
If every member thought that discipleship was somebody else's responsibility, then the church would never have grown. And if every member blamed someone else for the issues they had, the church would never have grown.
もし私たちがですね、問題を人に、なすりつける、責任を人になすりつけるっていうようなやり方をしていたら、教会は決して成長しません。
So now let's shift to a verse that directly addresses the disciples' personal responsibility for themselves and for discipling others. And that verse is found in 1 Timothy chapter 4 and verse 1 through 10. Let's turn that together.
そこで、第一テモテの4章の1節から10節。第一テモテの4章1節から10節を読みたいと思うんですね。一人一人はそれぞれの責任役割を果たすということですね。
Paul's writing to Timothy, the young evangelist, regarding some issues that the local culture had. And these issues are very similar to our issues today, which makes this letter very relevant, I think, to our time and our culture.
で、このテモテへ書いた手紙ですけど、その時テモテはですね、自分がその働いている教会の、その地方のいろんな文化とか事情とかがあって、いろんな問題を抱えてたんですね。で、それに対してパウロはいろいろ教えを、与えたんですね。ということは、この第一テモテは現代の複雑な文化の中に生きる私たちにとっても貴重な教えを含んでいるということです。
Paul tells Timothy that there's a lot of people teaching a lot of stuff and a lot of members in your churches are going to blame people for what they believe and what they're going to say. Well, the reason I'm this way is because this person told this or this person told that and I was taught these things by other people, so I believe it is right to abstain from marriages and foods and so on. They were looking for someone to blame.
でその時テモテが直面していた問題はこうなんですね。教会の中である人はですね、俺はこのことをこの人から教わった、俺はあのことをあの人から教わった、だから俺はこういうのはですね正しいんだと、例えば結婚を差し控えようとかね、食べ物はこういうものは差し控えようとか、そういう教えをですね、もうそういう先輩から聞いた話で、だから正しいんだ、そういう困難があったんですね。
So look at verse 7. That's what we're going to focus today.
特に7節を注目してみたいと思います。
Paul says, have nothing to do with godless myths and old wine tales, rather, and his phrase I want to bring this on, train yourself to be godly.
7節で言っていることはですね、自分自身を鍛えなさい、訓練しなさい、自分自身をです。
Some say, well, I thought it was the church's responsibility to train me. I thought the minister's responsibility was to train me, or the elder's responsibility to train me. Paul understood what was going on here. He said, ultimately, it's your responsibility. You have to train yourself to be godly.
私たちはしばしばこう考えると、私はクリスチャン として成長するためには、教会が指導してくれる。私がきちんとしたクリスチャンになるためには、縁の者が導いてくれる。でも、そうじゃないんですね。あなた自身が自らを鍛えられて、どうしてあなたが成長できますか？どうして教会が成長できますか？そう、パウロですね。
And we're training disciples to be disciples.We have to remind them that if they're not willing to train themselves to be godly, we can't expect them to expect the church to do it for them.
ですから私たちはですね、神様に向かってね、神様に向かって自分が成長する、つまり教会のためにではなくて、神様に向かって自分自身が、成長し訓練するということだけは、私たちの成長は信仰は成長しないと思います。
I've often said this isn't the grand spiritual ATM where you roll up, get some spiritual cash, and believe that's all you need to see you through the rest of the week. We've got to stop our members having this perspective, and we must teach new disciples these principles.
私たちはこういうふうに考えてないでしょうか。ここにですね。キャッシュディスペンサー、現金自動支払い機があって、信仰のですよ。そして、その機械の前に立ってですね、チャカチャカってやって、幾分かですね、その霊的なお金を引き出して、あ、 これで1週間なんとかやっていけるな、もう霊的成長ってそんなもんじゃないですよね。そんな考え方を求道者に押し付けてはいけないんです。
So we have to be responsible for our spiritual decisions, and the only person responsible for me going to heaven or hell ultimately is me. On the day of judgment I can't blame my wife, my kids, the church, my elders, or my minister. Amen? Amen, Atsushi? You can't blame me, brother. It's your responsibility. I've got enough issues about trying to deal with all of your issues. That's what I tell my church too.
私の魂の救いってのは、これ私の責任でしょ。私が裁きの日にね、やるけど、これはね、私の妻のせいだとかね、あれは誰のせいだとか言って、言い逃れすることはできないんですよ。私が天国に行くか、地獄に行くか、それを決めるのは私自身なんですね。
And when I do that effectively, here's what happens. My soul is transformed.And I can now contribute as a disciple in helping your transformation. That's how now we turn it back and contribute to the community. But it begins with me before I can contribute to the community formation. That's the outgrowth of personal responsibility.
私が信仰を持って私自身が考える、あ、変えられる。それによってあなたも変えられる。そういうことを積み重ねて教会自身が変えられていくということではないでしょう。
The outgrowth of training yourself to be godly is that the body benefits and the lost world benefits. The world is transformed when I am taking personal responsibility.
そのことを言えば、私自身が変えられ